皆さん、こんにちは。1月12日、第429回の道草寄り道気まぐれラジオです。今日は久しぶりにゲストの方がいらしています。大阪体育大学の体育学部スポーツマネジメント学科の徳田先生です。徳田先生は、総林社中の幹事でもあります。どうも、こんにちは、徳田さん。
はい、こんにち
よろ
は。
しくお
よ
願い
ろしし く
ま
お願
す。
いいたします。
どうも。ね。しょっちゅう会ってるから、
そうですね。ただ、改めて、
そうだね。二人で
お
話す。
話しする機会っていうのは、すごく新鮮だなと思ってます。
面白いよね。昨日もね、作戦会議で会ってたしね。
はい。
ね。でも、今日は、体育大学の先生として、研究者としてのことをちょっといろいろ聞いたりしようかな。でもね、総林社長の中でもその立場で民間の団体との連携なんかもあるから、その辺が聞ければいいかななんて思っていますけども、基本的にどんな研究をしてるんですか？
今、僕自身が今進めている研究は、社会人基礎力っていうような尺度を今用いて、大学の野外活動実習ですね。それが、社会人基礎力を育成するのかっていうようなところと、合わせて、どういったそういう実習形態が、そういう社会人基礎力の育成に、より良いのかっていうようなところを、最近では論文をまとめているようなところが、最近のやっている動きになりますね。
社会人基礎力って何ができるとか何ができるとかっていうリストみたいのがあるってこと？
そうですね。経済産業省が提唱してるんですけども、前に踏み出す力と考え抜く力と、チームで働く力っていう3つの、能力要素に分かれていて、またその下にはそれぞれ細かい能力要素が出てるんですけども、社会に、活躍するため、社会で活躍するための基礎的な力っていうことで、そういう指標を出しまして、でそれを、大学ないし、そういう高等専門、高等教育機関の中で、最近といっても、もうここ何十年も20年ぐらいやられてるんですけども、言い過ぎましたね。20年は言い過ぎましたね。14年ぐらいですね。はやられてるんですけども、そういったものを育成する指標みたいな形で、使われているっていうような尺度になりますね。
なるほど。そんなの大学のあれだけじゃなくて、自然学校の人たち、例えばリーダーとかも一緒に研究してくれりゃいいのに。
そうですね。それは、本当にそうおっしゃる通りだと思いますね。ちょっと今回、たまたまその大学野外実習っていうようなところに、絞ったというか、そうなってるんですけど、そういう大学生リーダーたちが、そういった、キャンプ活動で、どういう力を身につけてるかっていうのは、すごく、大事だと思います。
そうだよ。そういうので一緒に民間の団体と大学の先生は協力してほしいんだけどな、俺は。
そうですよね。そうですね。やっぱり、どうしても、自分の結構テリトリーの中で、調査もしやすいっていうところもあって、どうしても、その中だけで完結してしまうっていう現状もあるかなとは思っていて、桜井さんのおっしゃる通り、そういう、民間のキャンプ事業の中でキャンプリーダーをしているような、対象者、そういった人たちに調査を広げられると、もっと多角的にね、いろいろと見えてくるものってあると思うんですけど。
そうだよ。そういうところが研究に、日本っていうか野外の研究って、その民間と研究者がうまく噛み合ってないところみたいのがあるんじゃないの？
そうですね。やっぱりちょっと閉鎖的になりがちではあるかなと思います。やっぱり大学教員が、やっぱりさっきも言ったんですけど、やっぱり自分のテリトリーの中で調査をして完結して、それを成果として論文化してってなると、一度そういう論文化の動きになっていくと、基本的にはもうデスクワークになっていくので、外に出ていくことってそれこそなくなりますし、 まずはその調査の段階ですね。
そうだよ。
で、そういったところから現場がね、こうどういうことをこう欲しがっていて、で、どういうことがそれこそ研究として必要なのかみたいなのが、なんかあらかじめなんかお互いの中でね、こうコミュニケーションを取って、じゃあうちでこう調査やってよみたいなところとか、なんかそういう連携がこうどんどんこう広がっていけばいいかなと思いますね。
そうだよ。ねえ。だって、うちの団体だったら、この、例えば今の社会人基礎力の、数値が、リーダーやるとこれだけ上がりますって言うだけでも、リーダーは集まるかもしれないじゃ
そうですね。
ん。
なんかこう、ちょくちょくとですね、なんかそういう多分、全国紙まではなってないかもしれないんですけど、なんか多分各団体の中での、こう、調査とかっていうのはおそらくやられてる方はいるのかなとは思うんですけど、なんかそういうのがなんかちょっと一般化するようなところまではなかなかね、こう、広まってないかなっていうところと、実際にどうなんですかね、大学生のキャンプリーダーとか、そういうのにフックがかかってきてくれるのか。なんかこう、彼らがよりこう、キャンプリーダーとして、来たいというか、そういう何かこう、要素って何なのかみたいなところも、なんかあってもいいかなというか、思いますね。今、なんかちょっと話を聞いてると。
いや、だって、例えばだよ、10団体でも50団体でもいいけど、社会人基礎力の調査をするじゃん。で、それぞれの団体が、リーダー養成とか、スタッフの扱い方は違うわけじゃない。
そうです
ね、
ね。
でも、同じ調査をやったときに、どうやってやるんだか知らないけど、事前調査と事後調査やって、A 団体は10ポイント上がりました。B 団体は30ポイント上がりました。C 団体は5ポイントしか上がりませんでしたって言ったらさ、A 団体のリーダーやった方がいいなってことになるわけじゃん。B 団体。
そうですね。その数値を見
そう
ただ
そう
けで
そうそ
は、
うそうそ
そうです
う。
ね。
で、上がった B 団体はさ、うちはこんだけ上がるんだから、来てやった方が、お前たち社会人になった時いいぞっていうセールスポイントになるわけじゃない。
まあそうですね。
そうで
なん
し
か
ょ？
一つ、そういう解釈の仕方として、こう扱える
そうで
部
し
分
ょ？
もあるかなとは、も
で、
ちろんあ
逆
る
に言ったら5ポイントしか上がらなかった C 団体はさ、俺たちちょっとトレーニングの仕方とか、ボランティアのリーダーの扱い方考えなきゃいけないと思うわけだよ。
思います。そうですね。
そうすると、いい指導者養成をして、リーダーたちにもいい指導というかさ、活動してもらえるようになれば、団体もクオリティが上がるわけじゃない。それが、研究の成果なんじゃないの？
そうですね。桜井さんのような、こう、思考が、まあ、こう、あれば、そういうふうにいい形で、なんか研究成果も出せるなと思うんですけど、まあ、ちょっとこう、A、B、C とかで比較して、じゃあ C はダメだったみたいな、なんかそういう出し方が、まあ、研究倫理とか、なんかそういったところで、まあ、実際、やったときに、まあ出される方とかは嫌がるだろうなとか、い
いやいや、
や、
もう
何クソ根性でやる
そう、
ぜみた
い
い
や、
な
だから
感じ
そういうの
で。
最初から出してもいいっていう団体だけ調査すればいいんだよ。
そうですね。
そうでし
まあ
ょ。
そうですね。まさに
で、
そうです
それが嫌だっていう団体は調査から外せばいい
ね。そうですね。
よ。
そうですね。
で、
確かに。
だってそういうふうにして頑張る団体だからこそ良くなっていくわけで、そうすると結果としてそういう調査に協力をしている団体の方がいい団体だ。だから ABC の C が5ポイントしか上がらないけども、調査を受けない団体よりかは C がいいってことになるわけだからさ。
そうですね。それこそ、何がね、そこの団体の、こう、良さなのかみたいなところは、さらに見えてきますよね。キャンプリーダーとしての活動が、まあ、よりよく行われてるだろうっていうことが見えてくると思うんで。
だから、そういう、なんていうの？だから、自然学校とかそういう活動してる団体も、そういう厳しさが必要なわけでさ。俺はそういう厳しさがあっていいと思うわけ。で、逆に言うと、その厳しさっていうのは曖昧なものではなくて、きちんと比較研究をして、こういう数字で出てますよって言われればさ、それしょうがないじゃん。ちゃんと
まあ、そ
そ
う
ういう数字が出ちゃうんだからさ。 そうですね、じゃあどうしたらいいんだろう。でもっと言えばね、そこからそれをどうしたらいいかということを大学の先生がちゃんと研究して、他と比較するとあなたの団体はこういうところがこういうふうにちょっと弱いですね、だからここをこうした方がいいんじゃないですかっていうところまで一緒にやってあげるのが実は研究なんじゃないの、何ポイント高いとかって調査でしょ。
そうですね、
調べりゃ分かることじゃん。それはちょっとそろばんが得意なやつがやればできるけれども、そしてここの弱点をきちんと見つけてあげて、そのカウンセリングじゃないけど、その弱点をどういうふうにしたら弱点じゃなくなるかっていうことを考えるのが研究考察だろうと思うんだよな。そうするとその大学の先生とその団体が組んでやったことによって、去年5ポイントしか上がらなかったのがね、20ポイント上がるようになりました。だから指導者はこういうことに、団体はこういうことに気をつけてリーダーのトレーニングをするといいんですっていうのが出てくるわけでしょ。
そうですね、まさにそれが先行研究とかそういった理論とか、うん、なんかそういうものも含めてですね、うん、なんかそういうのが見えてくることによって十分その研究っていうような形になって現場にこう還元できるようなものになるなと思いますね。
つったら厳しいところも必要だよ。事なかれ主義でみんな仲良く仲良しグループの時代はもう終わりでいいんじゃないの。
そうですね、いや桜井さんのようにそうやって言っていただけると、なんか我々ももちろんその気を引き締めてそういうようなところで本当に現場に還元できる研究しないといけないなと思いますし、うんうん、でもなんかそうやって思っていただけるというか、なんて言うんでしょうね、そういうなんか発想って割となんか大学の中とかでこもってるとやっぱり出てこないなって、今も桜井さんからの提案がなんか桜井さん10秒ぐらいで今なんか提案出てきたんちゃうかなとかって今思います。すごいやっぱり柔らかい発想力と、
いや俺の発想というよりも団体はそれでもいいと思ってると思うよ、多くの団体は。そんなの数字に出されて悪かったらどうしようなんて思う団体よりもね、そうやって数字にしてもらって、で自分たちのことをきちんと自分たちも知りたいっていうのが団体の気持ちだと思うよ。だからそこはやっぱりお互いにもっと話せばいいんじゃないの、知らないだけでさ。
そう
です
ね、で今こうちょっと話しただけでも、あ確かになって思うところもありましたし、
そうだよ、そうすればね、団体自身だって良くなれるわけだからさ。そういうのを、まあ、せっかく総理社中にいるんだから、そういうのをうまいことその先生が大学の先生方と民間の団体を橋渡ししてもらってさ、
はい、
まあ、時間はかかるだろうけど、
いやぜひその橋渡し役としてもですし、うん、一研究者として、
うん、
なんか一つやっぱりいろんな研究はあると思うんですけど、そうやってやっぱりこう民間の方とかとこう連携してこう還元していくような研究っていうんですかね、現場に本当にこう直結するような研究っていうのはもうすごく大事だなっていうふうに思って、
うん
うん、ぜひちょっと推進していきたいなというか、自分自身を進めていきたいなってすごく思います、
ね。うんうん、そうだよね、だって研究って基本的にそういうもんなんじゃないの。
そうなんですよ、本当にそういうものでやっぱりそのどこに自分の研究が返っていくのかっていう、ね、うん、そういったところは常にこう持って研究しないといけないなと思う一方で、自分自身も本当に恥ずかしながら何か本当にこれってどこに返るんだろうみたいなところもちょっと思ったりする時がありつつ、
うん、
はい、なんか本当に改めて見つめ直す必要があるなと、うん、自分自身は常に見返さないといけないなと思いますね、うん、
ぜひ大学の先生方にもっとそういうなんていうの、民間の団体とのやり取りをしましょうよって誘ってもらって。
本当ですね、うん、なんかそういうのって意外となんかきっかけさえあればすぐつながるんじゃないかなとか思うので。
そうだよ、そうだよ、
はい、
うん、ぜひそういうのが、そういうふうなのが増え、いやこんなの団体と話すればどんどんそういうのって出てくるんじゃないの。
そうですね、うん、 昨年の学会とか、コーンの20周年のフォーラムとかで、本当に大学教員と民間の方とっていうのが、関わる機会っていうのが、
楽しそうだったよ
あっ
ね。
たので、なんかそういったところで、やっぱりなんか、お互いがお互い、新鮮な話ができるんですよ
なるほど。なんかどうだった？大学の先生の反応は。
ね。いや、ものすごい、良かったですよ。コーンの方に、一緒に、発表してもらった大学教員お二人いるんですけども、その方たちもすごくいい経験というか、いいコミュニケーション取れたって言いますし、学会の方では民間の人たちに話をしてもらって、それこそ小沢さんとか原田さんとか関口さんに話してもらって、大学教員が聞いたんですけど、やっぱり大学教員も割と前のめりで、民間ってどんなことしてほしいのとか、今どういう現状なのとか、やっぱりそういう最新情報とか、どういうものがニーズとしてあるのかみたいなのは、みんなやっぱり欲しい。やっ
そう
ぱ
だよ
研
ね。
究の一つのきっかけとかになったりするので、ものすごくいい反応でした。
だよね。だから結局研究したい人はそういうのが欲しいし、こっち側研究してもらいたいことはあるわけだからさ、
そうですね。
お互いにもっと話すればいいんだよね、きっとね。そういう場所を作る、まさにこの前そうやって場を作ってもらったような、そういう、総輪車中、ももの部屋もそういう場であるとは思うんだけども、そういう場作りをしてもらうといいかもしれないよね。
そうですね。
ね、多分もっと話をすれば、なんか2.226事件じゃないけど、話せば分かるって。
それはでも本当に根本的なところも本当あると思います。
そう
そう
だよ
いう
ね。
原因の一つ。
ちょっとじゃあ大学の先生を、ももの家に一生懸命誘わなきゃいけないね。
本当に、ぜひちょっと、こういう場で、その桃の部屋とか、そういう中で、その現場の方とつながる、もう本当にいい機会だと思う
そうだよね。
ので、はい。
でも
ぜひ。
そうは言っても、あなたも一人の研究者として、あるわけで、今特になんとなく関心のあるテーマって何なの？その社会人基礎力というのじゃなくて、だけじゃなくて。
はい。個人的には最近のキーワードは、感性っていうところなんですけど、まあ、本当にまあ、それは今、これから着手しようって思ってるようなところなんですけど、まあ、感性の研究だけ見ると、ちょくちょく、もちろん今まであるんですけど、ちょっと一回、まあ、そこら辺話すると長くなるんで あれですけど、なんか、やっぱり、例えば今、僕が自然の中に行って感じている感覚と、自分のゼミ生が入って感じる感覚と、例えばトップクライマーの竹内さんとか、そういった方がこう自然の中に入っていって、そこで感じる感覚って、やっぱり多分それぞれ違って、まあ、よりやっぱりそういう、こう研ぎ澄まされた、なんていうんですかね、環境下でずっと活動された方、まあ、特に竹内さんとかっていうものの、なんか感性って、なんか、今、想像もつかないんですけど、どういう自然観とか、どういう感じ方とか、なんかそういうものをしてるんだろうなっていうのが、すごく個人的には今、なんかこう、興味のあるところで、一体どんな世界を見てるのか、どんなことを感じてるのか、みたいなのは、すごい興味があります。
竹内くんなんかと山に行くとさ、僕2月の厳冬期の赤岳、八ヶ岳の赤岳に一緒に登ったこともあるんだけどさ、死なないかどうかみたいなところにあるよね、彼らの意識って。生きるか死ぬかだよね。
生きるか死ぬか。そうですよね。極限の状態ですよね。
吹きぶりになってさ、ものすごい寒いから俺、目出帽なんてかぶるんだけどさ、彼はかぶんないわけよ。大丈夫だろって言ったらさ、凍傷になるときは分かりますからって言うわけ。
まあちょっともうね、一般的なこう感覚とはかなりこう違
だ
うと
から、
ころにいらっし
で
ゃいま
も
すよ。
一般的な感覚と違うっていうのはどこかっていうと、死なない、これまだ死なないっていう感覚なんだよね。
あ、そうですよ
だから凍傷になるかならないか、まだならない。俺らは凍傷になると怖いからかぶるんだけどさ、凍傷の怖さは本当は知らないわけ、なったことがないから。でもきっと彼は凍傷の怖さを知ってるんだよね。何度もなってるから。だから凍傷になる時は分かるっていうわけだよ。 だから彼なんかだからまさに死ぬ一歩手前までの体験をしてるから、死なないようにするにはここはできるできないとかっていう、なんかそんな感じがするよね、うん、彼を見てると。
いやーそうですよね、なんかこう単純にすごい技術があって、単純にすごい知識があって、で高いなんていうんですか、そういうなんか知識技術があるっていう違いだけじゃ絶対ないと思うし、ね、そこに、うん、
まさにその感性
のための手段でしかないので、うんうん、なんかその言われた通り投章になるかならないか、生きるか死ぬかみたいな、そういう状なんていうんですかね、心の状況っていうんですかね、感覚というか、うん、
まさに感性だよね、感覚だよね、
感性が、うん、やっぱりなんかどういうものに今あるんだろうっていうのは、うん、本当にすごいなんか興味が今ありますね、うん、
そう、確かに面白いね、そういうのはね、なんか見てると、はい、もう神がかってるって思うもん。
そうですよね、うん、なんか一種のやっぱりなんかちょっと神がかるというか、神様になるというか、うん、まあ、なんて言うんでしょうね、もう高層なお坊さんと言っちゃないですけど、いや何かそういう
近いのかもしれないよね、もうね、
はい、うん、至ってるんじゃないかなみたいな、うんうん、
到達しちゃってるよね、きっと。
はい、
ぜひそういうのも調べてみてください。
はい、いやちょっと今今後からちょっとこう着手するかなって思ってるようなところがあります。
竹内くんに被験者になってくれるように僕もお願いしてあげる。
あ、本当ですか、ありがとうございます。
すいません、もうだいぶ時間を超過してしまいました。
いやすいません、
ね、いえいえいえいえ、面白い。でもぜひね、そういう研究者と現場をつなぐパイプ役になってくれるとありがたいなというふうに思いますので、よろしくお願いします。
はい、頑張ります。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、もしこのラジオを聞いている大学の先生、研究者の方々がいらしたら、ぜひ遠慮なく徳田さんとか僕に声をかけて、現場の人と話をしてもらえたらなというふうに今日は思いました。それではまた、
はい、
ありがとうございました。ぜひぜひ